今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間です。月も9月に入りまして
ラストマンス、
そうです、私たちのこのディスカバリーミュージック .jp のラストマンス、はい、マンスになってしまいましたけれども、はい、9月、夏もたくさん美味しい野菜いただきましたけども、はい、9月は9月で、うん、10月は10月で、うん、またね、
来るね。
してさ、うん、やっぱり私たちのやってないことといえば月見酒ね。
なるほど ね、確かに花見はやったけど、うん、夏のジンギスカンもよくやったけど、うん、そうだ ね、月さん見ながら
見ながら、うん、なんかちょっと月見って言ったらなんか歌とか舞とかもやるのが昔ながらの月見酒らしいですから、
じゃあ私こうあの舞扇持ってきて踊ろうか。
やってくれるの？
もちろん。
それは楽しみですね。
ラジオで見せられないのが残念だな。私の華麗なる
舞、今日もひらひらと舞うようにこのラジオをお届けしてまいりたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。ディスカバリーミュージック .jp始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。 でその月見酒っていうのは、はい、歌も舞もそうだし、うんうん、わざわざ月見酒をするっていう時に、うん、あの池も作って、うん、でその月明かりがその池に映るのことも想定して、うんうんうんうん、それをお酒とかと一緒に楽しむみたいにやってたそうです、うんうんうんうん、まあさすがに池までは作れないけど、
あでもね、小さなこう桶とかに水を張って、
はいはいはいはい、
お月様は自由自在にいろんなとこに入ってきてくれるから、
おしゃれだね、うん、
この前ちょうどあのドラマで、うん、その、うん、なんていうの、湯飲み、うん、まあ、お酒 実際は実はそれお酒ではなかったんだけど、うん、そこに月を移して、うん、でそれをこう飲み干すと願いが叶うというようなことのね、ちらっというシーンがあって、
あれじゃない、もうお月さんにうさぎさんもいるから、
う
ん、
もうそうだよね、
共食いみたいになっちゃう、
もうあんまり飲まれたら ね私の居場所がなくなってしまう、
なくなってしまうかもしれない、うん、
いや、あでもいいよね、やっぱりそういうその風情をね、
うん
うん、単に酒を飲むだけじゃなくて、うん、全部そのいろいろ五感まで使って楽しむっていうね、
うんうん、っていうのね、うん、いいね、うん、いやそれを思うと、うん、いや今の食生活も、うん、あのただ単にお腹を満たすっていう風に食べると、うん、やっぱりね太るんですって。
あ、なるほど。
なんかこれは、うん、わあ一口食べたら、うん、その素材の味とかをなんかゆっくりとこう脳も考えながらというか、うん、その味の根源みたいなのを考えながら、うん、食べ物を取り込んでいくと、うん、すごく満たされるんだって。
なるほどね、うん、だるのような食べ方はしちゃいかんと、
まあ、バンバンね、
ガガガガガッ
と、まだいけるまだいける
ってね、なんかこ かき込むようなのはいけないということね、うんうん、
だってだけど、うん、だから肉が大好きだっていう場合は、うん、その肉のもう本当にその奥に潜んだ生産者がかけた、うん、その肉に対する思いみたいなのも考えながら、うん、肉のうまみとか、うん、強さとか匂いとか、
うん、
もう全てをこうね感じながら食べると意外と少量で満腹になるらしい。
なるほどね、まあ、確かにそう一口食べてこう脳を使ってそこで満腹中枢を刺激するということなんだね。
そうそうそう、で食べ物だけじゃなくて、うん、もう宇佐さんもやってるけど器とかも、いやこの器にこの料理がこうやって乗っかってたら、いや綺麗だなって、
うんうん、
一瞬そこに脳をかなんか気を向けることで、うんうん、満足度が違う。いや確かにね、
なるほど、
なんかこう紙コップでさ、うん、お酒飲んでても雰囲気出ないでしょ、うんうん、でもなんかこういい感じの湯飲みに入ったお酒のその感じをこう眺めるだけでもこう、あなんかうまそうだなって思いながら、
うんうんうん、それは思うね、確かに、
うん、だからただ入れるっていうのはあれなんだね、うん、大人の飲み方なのかもしれませんね。
でもすごくそうね、なんかその趣のあるダイエット法みたいな感じ、ね、
うん、かもしれない、うんうん、なるほどなと思って、うんうん、確かに私普段生活してて、うん、なんかねコンビニのなんだとか、うんうん、なんかいろいろそういうの買ってしまうと、うん、しみじみとその、ね、100円パスタのソースについてとか麺についてとか考えることなんてないですけれど、
うん、でもまあそれはそれでそれについても考えればいいのか、
うん、そうね、
なんかこれどうしてここまでコストを安く
できるんだろう
てるのかと、
うん、でこれこんなにシンプルなのになんでこんなにカロリーが高いんだろう、あこれはソースの中に何々が入ってるからこの分のカロリーか、
なるほど、
めん
ど
くさくなる
そう、ね、
大変だね、
うん、いやでもね、うん、まあそういうあの風情のとか、うん、そういうのを大切にする方のことはいいことだから、
いいことだと思います、うんうん、これから季節は素敵な感じになってきますので、うん、ぜひ皆様もどこかで桶に月を映しながら月見酒いかがでしょうか。じゃあもう一曲お届けいたします。
Oh,
そんな風情のある飲み会ってわけじゃないですけども、そのアルコールつながりなんですけど、うん、あの病院に行った時に、うん、もしよければいいんですけどって言われて、あのお酒を飲む方の調査で、うん、アルコール、うん、1ヶ月にどんな種類のものをどれぐらい飲んでいるのかと、うん、でその間に先生からいろんな情報を聞くと、勉強というかアルコールに関するそういう情報を得た時に、うんうん、飲む時にその情報がどれぐらいその飲む時に影響するのかっていうのを知りたいらしくて、
それはそのお酒、例えばビールならビールについての何かこう聞くの、うん、何を教えて
あのこれぐらい飲むと、うん、どうだとか、いやこれから何を教えてくれるかまでは
まだ
始まってないんですけど、うんうんうん、そのお酒に関する、うん、なんかこう情報が、うん、情報というか知識、
うんうんうん、
知識を、うん、教えてもらった時に、うん、果たして、うん、今までと飲み方が変わるのか変わらないのか、うん、でいやもうここでお酒やめとこうかな今日はって、
うんうん、なるのかどうか、
なるのかどうかとかを
じゅんちゃんがモニターみたいにな
るな、モニターみたいに、あいいですよ別にと思って、うん、お酒飲む機会は多い方だしと思って、うんうん、調査したかったらうたたび座の全員分取ったらなかなかだなと思ったんですけど、うん、でもあんまり参考にならないかな、
全くならないと思う、うん、どんだけ言われたってみんな気にせずに飲むから、
うん、そうなんだよね、
悪い結果しか出ないだろうなと思う、そうそう、う
ん、でもなんか、うん、数ヶ月それに協力してくれたら、うん、なんかちょっと謝礼でカードがもらえるっていうから、
何のカード、
あの買い物できるカード
あ
ちょびっとだけくれるっていうか、
はいはいはい、
全然いいですよってやろうと思ってるんですけど、うんうん、今まで自分が、うん、あの1ヶ月に例えばこの日は何々を何百ミリリットル飲んでとか書いたことないでしょ、
うん、ないない、確かに
それを、
うん、
あの今日から始めるんですけど、これ逆に私が知りたかったかもしれないと思う、
あ自分の資料どれぐらい飲んでるかって、
すごい飲んでるっていう事実しか知らなかったでしょ、
うんうんうん、
だから実際数字にすると、うん、どれぐらいなんだろうなと思って、
その記憶があるところから過ぎてしまった量はどうやって測るんだろうね、
それはあのまともな人に
カウントしてる、
ね、そうだね、
誰かはまともじゃなきゃいけないのね、
いやだから
まあまあ確かにね、うん、自分がどれぐらい、うん、ついついとかね、はい、あのちょっとずつとかで意外と量ってはっきりは分かってない、
まあ、そうだね、
私なんか家で飲むときはまあ分かるけど、うん、外行くとね、うん、確かに
でもこう自分でさボトルからさ、うん、グラスにこう、
はいはい、
コッコッコッコッと入れちゃうとそれが、うん、イメージではシングルな感じでいるけども、うん、実際入ってる量はもうトリプルだ、
だね、
ポリプル、まあ、ポリプルっていう
の、そう思う私自分でそう思ってるの、こんなのこれ私一杯のつぶりで飲んでるけどこんなのお店で頼んだら3杯分あるな、ね、と思いながら飲んでるけどね、
うん、だから、うん、いい機会だなと思って、
うんうんうん、
ちょっと1ヶ月調査してみようかと、あーはーは
ー、ちょっとそれ興味深いんで、
うんうん、さんももし、もしよかったらやってみませんか、
あ、うんうん、じゅんちゃんの結果見てくるから
いやそれでお医者さんがどういう情報を私に言ってくるのかもみんなに同じこと言って、
うんうんう
ん、なんかどう変わるのかっていうのを見てみたいなと思って、
うん、じゃあやってみます、
はいはい、皆さんもどうでしょうか、たまにつけてみるっていうのは、じゃあこんな曲お届けしてみたいと思います、ワンツーワンツー、 ところで宇佐さんは家を出るときは、はい、あのお化粧はしますか？
あの今家を出るときなんか してない方が多くてね、多いですか？あのもちろんライブとかそういうときは、うん、だけどついついあのしてない、ね、
あの日焼け止めとかも
何にもしてない。
それだったとしても美をキープしてますな。
いやいやいや
先生
すいません、この年になったらちゃんとすれよとなんだろうけど、いやいやいや、かえって何にももうね、うん、本当に
塗ったら取らなきゃいけないしね。
そうそうそう、うん、でも、もちろんねその落とす時は気持ちがいいんだけど、うんうん、でも普段って本当になんか、うん、ゴシゴシって顔を手で触ったりしたいから、
うんうんうん、なるほど、なるほど、
うん、だから最低限買い物に行くときに眉毛だけ描いて、
あ、なるほど、
それで終わってる。こうやって、うん、あの会社に来るときもね、
なるほどね、うん、いやそれで、うん、あのステージに立つとか、はい、何かこう華やかなところに立たなきゃいけないところは、うんうん、すごいバッチリメイクするのはもちろん分かってるんだけど、うん、はい、ステージでばっかり化粧してると、うん、あの普段の時の薄化粧っていうの度合いが分かんなくなってしまって。
なるほどね、確かにそうか、あの、は
いはい、みんなどこまでやってんだろうと思って、うんうんうん、薄化粧ってあよくあの、うんうん、ね、旦那さんが起きてくる前までに
ささささ
ささっとね、薄化粧だけはしておいてるわとかっていう奥さんもいますけど、薄化粧ってどこら辺までの化粧なんだろうと。
薄化粧とナチュラルメイクはまた違うのかな。まあ昔の薄化粧のイメージってさっとこう白いを叩いてとかね、そういうこうちょっと昔風のイメージで、よく言うナチュラルメイクは実はあのしっかりとやっているというね。それはファンで、あの下地からね、うん、で、あの厚くはないけれどきっちり塗って、うんうん、だからなんだそのアイシャドウとかそういう色物も、うん、あの強い色、顔の色と違うような色じゃなくて、うん、どっちかっていうと、う
ん、ね、本当に馴染むような
っていうものなんだろうけどね。
それがね今分からなくて、うん、どこまで手つけていいのか。結局なんかこう服は普通のいつも通りの T シャツとかジーパンとか履いてるくせに顔だけ浮き上がった状態になってこれはダメだ、慣れてないねと思って。
なるほどね、うん、いや私はまあちょっとそれるかもしれないけど、本当にいつもあのステージの時に純子が、うん、あのステージ用のそのメイクをして、うん、はい、で最後の最後ステージに出る直前のあの顔がすっごいいつ、うん、もう何回見ても震えるぐらいあの好きで、
ありがとうございます、
かっこいい綺麗とかいろいろ思うんだけど、
だけどあれを普段からしてると
威圧感あるね、
あるよね。そう、なんでこの人をこんなあのねえ、
いや純子
は宝塚みたいな、顔だけ宝塚みたいな人丸山歩いてるよって言われて
本当だ、ね、
言われちゃいますからね、
言われちゃうね。いやでもまあ、 あの目鼻たちがはっきりしてるから、特に目がやっぱり目に力あるんで、目のアイメイクをしっかりするとすごいしたような雰囲気になるんだ ね、 純子はね。
だからあんまり手つけなくていいってことか、うん、ナチュラル、いや薄化粧ってやつ
だね。純子こそ素顔の純子も綺麗よ。
いやいやいやいや、そうやって10年前ぐらいまではなんとかギリギリいけたような気がするんだけども、うん、今はやばいなと思って、ね、ひどいんだよ、うん、この間、うん、あの自転車乗って会社の近くを走ってましたら、はい、あの小学生男の子2人が向かい側から自転車で走ってきて、うん、おばちゃんどけてって言われて、おばちゃんだとこの野郎って思って、
でもそうね、
そこの
緊張
待てと思いましたけど、うん、まあそういう年になったのかと思って、うん、なんかちょっと悲しい気持ちで家路に着いたんですけどまあ少しぐらいできることはやった方がいいかな。
でも化粧、お化粧するしない、おばちゃんって呼ばれるのはやっぱり化粧するないと思うね。
やっぱり自転車のカゴが曲がってんのが良くないかな。
あ、そっち
違うか、違うね、多分タオルとか巻いてたんでしょうね
いろんなことがそこにあの原因があるみたいだね、
はい、原因あります、はい、うん、私の責任でございます、じゃあもう一曲いきましょうか。
はい、
はい 化粧といえば、はい、最近の男の人たちも美意識というものがものすごく上がってるみたいで、
うんうん、
あの男性用の化粧品は当たり前に、あの化粧品っていうか、うん、なんて言うんでしょうね、化粧水とか
基礎化粧の、
うんうん、そうとか、うんうん、すごいやってますよね。
あの、まあ、ね、メンズエステのコマーシャルも随分
やってるしね、
うん、確かサッカーの三浦和とか、
ああ、うん、なるほどね、
たりとか、
うん、確かに、まあ男性だってね、カサカサになったら嫌だもんね、顔をね。誰なんかつけたりしたことある？ない、
ない。
どんな皮膚が、あ、なんかちょっとボロボロになってきたなとかってないか。
何をこうベタベタしたり、
あ、ベタベタね、
いや、
なるほどね。
何もしてたくない。誰はやっぱりプリンと貼ってるから、まだね、
その化粧水とかをつけることによってそのベタベタがなくなるんだったらつける？
ベタベタ
塗ってる、
あ、
塗ってね、うん、サラサラしてんだったらいいの？あるみたいですよ、うん、そういうの、
うん
うん、いいじゃないですか、
うん、
あまり やりすぎてるのも、いや、そういうのを聞くと元々ある男らしさってなんだろうなとかっていう風にもなりがちですけど、
うん、難しいね、ギリギリのところで。でも身だしなみっていうことを考えたら、
うん、そうですね、
あのね、少しでもその肌をきれいにとか、
うん、
あの人に不快感を与えないようにっていう方の感じで、
うんうん、
男性もいろいろやっていくのは、ね、まあまあね、
爪とかもすごい磨いてるよ、
あ、
芸能人の方とかね、
うんうん、
あのメンテナンスというかいろいろやってるよね、
うんうん、私ってほらマージャン好きでマージャン番組見てると、うんうんうん、まあ、女性の、ね、女流プロはもうすごいネイルって、はい、やっぱり手元が大写になるんで、うん、こだわってる人多いけど、うん、男性の年配の人も、うん、あの磨いてやっぱり指先綺麗に
ささくれやる人いないもん。
そうだよね、
うん、
ささくれ純子がね、
ささくれ純子がもういい、なんでそんなにみんな潤ってるのかしらと思って見てますけど、うん、本当に手が綺麗なんだわ、
うん、
まあじゃ
ね、やっぱりね、 そう、あの、そこはプロフェッショナルとして人に見せる、うん、そのテレビ対局の時にはそこまで心遣いっていうかね、
うん
うん、
やるから、
うん、
から今の男性鏡持ってる人も多いみたいですよ。あ、そんな男の子と今まで会ったことないんですけど。
そうだよね、うん、確かにね、うんうんうん、
だっていろいろ変わってきてるんだって。だからあの食事とかも、うん、まるで女の子が気にしてるのと同じように、うん、油っぽいものは食べないようにとか、うんうんうん、ちゃんと豆を食べるとか、炭水化物は控えめにとかなんか徹底してやってる。
あ、うん、まあ、それはね、成人病対策としても、
うん、いいんですよね。どうなんでしょう、いいところと、
うん、そうそう、
ちょっと悲しいところ、
ね、あのさりげなくとかそういう目的、うん、目的かな、なんかね、うんうん、体のためにだったらだけど、
はい、
うん、ね、まあ、
で、うん、どうですか皆さんの周りには、うん、美意識の高い男性いらっしゃいますか。
そうね、通り越しちゃってナルシストまで行っちゃうとちょっと ね、
ね、行っちゃう人も多いみたいですね、うん、
あ、なるほど、
うん、いつもこう映るところに全部自分の過去、
はいはいはい、
顔をチェックして
常にな
んか髪をこう
あのなんていうの、ウィンドウ越しに自分を見てるって。
そうそうそう、うん、それを誰かに見られていることを気づいてほしいですね、
うんうん、
どうでしょうかね。一曲聴きましょうか。
はい、
はい、
守るものなどないと言いながら捨てちまったものへの言い訳はいつの間にやら増えていった責任ってやつを果たすってことだった。小さな男と言われたかないが、恩や感謝に背くわけもいかず、男は誰でも少なからず英雄気取らにゃ生きてはゆけぬ。そんな男に添い遂げる女の苦労を知りながら、それでも男の旗を立て、小さな砦を守り続けてゆく。重ねることなどしたくもないし、若造相手に酒を飲みながら、分かったつもりもしたくはありません。越えてゆけ越えてゆけ、それができれば迷いは消える。男は誰でも自分の小ささと、とてつもない大きさの板挟み、そんな男の下手くそな歌を誰か一緒に歌わないか。計り知れない明日の我が身、夢とか希望を探し続けてゆけ。 Discovery Music.jp Discovery Music.jp Discovery Music.jp
チップで先週は本当にね
空振っちゃってね、
もう本当にもう
本当にびっくりしたよ、
もう深く深く反省して、はい、省しし始末書まで書かされた、
一回あの滝に打たれながら練習してきましたね、
さすがです、はい、チープでポンの時間でございます。はい、じゃあ今日のお題佐々さんから、
あ、じゃあ、はい、はい、
どうぞ。
から
何でしょうか。
はい、
あ、いいの
かな、 OK、 いや、いいんだ、はい、
なんだろう、
私の掃除サイクルどうやって綺麗を保ってますか。ああ、掃除のこと、
掃除の掃除
綺麗は保ってないんだけど、
うん、私も掃除、この人の質問の仕方がおかしいですね
これね、
うん、
とある
あの人ですね、
あの人だね、
掃除のサイクルね、私そんなに決めないようにしてるんですけど、
うん、
気になったらやるっていう、
あ、はい、うん、そう、私、まあ、掃除機は基本はだいたい毎日はかけるんだけど、
お、さすが。
でもちょっとこう一人だったりすると、
うん、
2日に1回ぐらいそういう、
結構やってるよね。いや、そんな、よそさんそんなに掃除機かけるんだったらなおのこと、あのコードレス、
そうなんだよね。いや、今のね、だんだん調子悪くなってきたから、
うん、そうでしょう、買い時買い時、
うん、ね、純子がずっと言ってるストレスフリーになるという、
絶対です、う
ん、
もう
そんなに高いのじゃなくても、
私にもお酒おごりたくなるぐらい感謝すると思います。
あ、そう、うん、分かった、う
ん、ぜひ皆さんも、うん、もし買い時だなっていう時があったら、
はい、
コードレスの掃除機は本当におすすめします、
うんうん、
でさ、
うん、
あんまり使ったことなかったんですけど、あの本体から小さい掃除機がこう着脱できるタイプとかあるでしょ。
あ、あのハンディタイプになるやつね、うん、そうそうそう、車の中とか
中とかできる、あれにこうアタッチメントとかってさ、うん、いろんなタイプの、はいはい、そういうアタッチメント系やるの本来の私は好きじゃないんですけど、一、
うんうん、
回つけてみたんだ、
うん、
そしたらもう絶対に掃除機では吸えない隙間とかが、
あー、何、うん、
細いやつとか、
それで、
あー、気持ちいいこれ、何これ、
そうなんだ、うん、
天井の角にある、
はいはいはい、
ほんの少しのふわっとしたやつとか、うんうん、遠いなと思ってても、うんうん、その長いのがちょびっと長かったんだけど、それを使うと、あ、これはすっきりだ
よなるほどね、そうか、うん、
掃除機自体を天井に向けようと思ったらなかなかの、
そうなんだよね、大変大変だから、本当に絵の長いこう埃を取るモップみたいのでやってるけど、うん、あとは普段見ないようにしてる、ね、天井見ないように、
わかる、分かる、分かる、そうですね、はい、多分知恵って言っちゃった知恵はね、掃除があんまり得意じゃないから、
うん、
頑張ろうと思ってる最中なんですよね、やってくれたら、
ね、
いいなと思いますけど、皆さんはどんなサイクルで掃除してますか。
はい、
じゃあ次のお題いきたいと思います。
はい、
ダン、
ダン、
牛乳、
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 これは極端だよね、純ちゃんは牛乳大好きでね、
大好きだね、うささんはダメなんだよね、小さい時
からそうなんだ、本当に好き嫌いはなかったんだけど、うん、私兄がいるんだけど、兄も私も牛乳だけは、
うん、
好きじゃなくて、うん、でやっぱり気持ちも悪くなったり、うん、こう下ったりもして、
なるほど、うん、本当に合わないやつ、
うん、
でもチーズとか乳製品とかは
大好きなんだよね、うん、だからシチューとかコーンポタージュとかも、
うん、
特に温めた牛乳なんてまずダメなんで、うんうんうんうん、匂いがダメなんでね、うん、だからそういうのもギリギリ大丈夫なのもあれば、うん、かなり牛乳
強めだと
あれになるとちょっとダメ、
ね、なるほどね、
うん、
いやでも小さい時は、うん、牛乳飲みなさいよちゃんととかって先生とか親とかも言ってたと思うんですけど、
うん、
今その牛乳からじゃなくても、うん、そういう乳製品からもその必要な成分はゲットできるから、
うん、
そこまでは、なんかそこまでこだわって牛乳牛乳ってやんなくても、
そうだよね、
いろんなものから 取り込めばいいかな、ね、なんて。
ちんちゃんもとにかく好きだから、はい、あったかいホットミルクとかも。
ホットミルクはよっぽどじゃないと飲まないですね。
だけどね、そうなんだ、
あの、うん、体調を整えるのに、うん、一説によると、うん、寝る前にホットミルクにシナモンをちょっと入れて飲むとものすごく精神的にも落ち着いて寝れるっていう説があったんで、一、うんうん、回取り入れたことはあるんですけど、うんうん、牛乳あったかいのどうなんのさって、
あ、意外だね。
そうなんですよ。そうなんですよ。グビグビ飲みたいから、
うんうん、あ、なるほどね。そうそうそう、あの自衛隊の身にね、
そうそうそう、
なるほど、
腰に手当てて銭湯とかで飲むの最高に美味しかったね。フルーツ牛乳とか目もくれず、やっぱ牛乳の方が良かったです
ね。良かった。あの昔ね、結構こう少女漫画とかの中で、それこそホットミルクとか、はい、ミルクティーとかっていうのをこうね、うん、あのよく出てきたんだよね、はい、私あのいつどれぐらいかな17、18、やっぱりその少女漫画の世界に憧れて、ちょっとそういう雰囲気の喫茶店があったの、うん、で、あのギンガムチェックのこうカーテンかなんかがあって、はいはいはいはい、ウッディーな感じ で、はい、でそこに入ってその雰囲気でミルクティーを頼んでしまったの、うん、その、はい、漫画の世界に入りたかったんだよね、うんうん、はい、来ました、やっぱあの麺でずっと見てるんだけど、うん、時が経てば経つほどあの上に皮が張って、
あれ、ね、
最も苦手なのが30分ぐらいずっと見て飲まずに帰ってきたバカだ私はと思わん時には思いました。
そうですか、うん、店の人もあの子なんかあったのかなって
そうだろうね、
見つめるだけ見つめてね。
でもね、うん、とっても漫画だったらおしゃれなんだよ昔その
ね。わかるとわかるなっていう人もいるんじゃないですか、はい、うん、ダメですよ、飲めないのに頼んだら、はい、憧れだけで頼んじゃいけません、
はい、
一曲弾みたいと思います、はい、
愚か者の酒場。 ものよ。お前のなくした時間を探そう。真実それが人生。ご覧金と銀の器を抱いて罪と罰の酒を満たした愚か者が街を走る。
次のお題です、
はい、取りました。
何でしょうか。
私の開運スポット。
おお、う
ん、どこ。
川。これはもう開運っていうのか、まあでもいいよね。開運
パワースポット的なみたいなだね。
ありますか。
私はどこかな。
なんかここに来ると気分がこうさっとなんかこう
となるっていうのは、でもやっぱ海を見た時かな。私はなんかこう電車列車とかで、うん、海、あ海だ
って見て、
うん、
あそれは海、その波打ち際にいなくても、
いなくても
車両から
そうそうそう見え、海が、あ海だ海だって、うん、なんとなくこう気持ちがそこに行くかな。
なるわけですね。ダルは焼肉屋
ステーキハウス
とか、
ね、なるほど。
開運、
開運 ね、 ね、うん、
皆さんもやっぱりそう、そう考えると自然界のものが多いのかな、
うん、
ビルを見るとすごくすっきりするっていう人もいないもんね。
確かにね、まあ、本当にその神社仏閣っていうのは、
うん、
いろんなパワーがあるから、
うん、
私は割とそれ好きかな。神社の鳥居をくぐって、
うん
うん、本殿とかに向かうと、
うん、
あなんとなくこう落ち着いてくる時もあるかな、うん、かな。やっぱり神宮、ね、神宮のね近いところにいたから、うん、
はい、
うん、
で私たちのオフィスからも割と近いところにその北海道神宮っていうのがあって、はい、
うん、
本当に不思議なんだよね。鳥居から入った瞬間にふーってなんか空間が変わるんですよ、
うんうん、
全国的にも 有名なパワースポットなんでしょ。
あ、そうなんだ、うん、
らしいですよ、うんうんうん、で伊勢神宮にも行ったことあるけど、うんうん、そこにはもう樹齢何百年っていう木がもう何千本もあるんじゃないかと思う、うんうん、木がねとにかくね、うん、もうそれこそ春二年の木じゃないけど、はい、もう耳を当てて聞いてみたくなるぐらい、うんうん、やっぱさ、うん、長く生きてるものはそれだけの
そうだ、ね、なんか
発してるものがあるんですね、うんうん、
大きな岩とかもそうだよ ね、
う
ん、
そうだね。
岩はもうなんかこう力のある、
うん
うん、
ある
あるよね、
うんうん、すごいな、うん、人間なんてさ、うん、人生80年だ90年だとかって言われてるけど自然界を目の前にしたら、
うん、
その力強さはもう本当に
ちっぽけなもんか、
ね、
なんかそんなね、あの悩みなんかちっぽけなんだ、うん、
ってね、うん、飛ばしてしまいたくなりますけども、
うん、
いやすごく助けられてるんでしょうねやっぱり、うん、
そうだよね。やっぱりそのどこかそのパワースポットってさっき純子が言ったように、うん、あの自然のものを、うん、っていうのはどっかそこに戻りたい、人間も自然の一つだとしたら、うん、そこにこう一度帰りたいっていう気持ちが、ね、うん、あるのかもしれない。
そうですね、う
ん、ごちゃごちゃいろいろ悩んだ時には、うん、そこに一旦戻るとか
戻る、
うん
うん、大人になればなるほどそういう風にうまく取り込んでいく人が多くなってるかもしれませんね、
うん、
空の声を聞くとか、
あ、
大地の温かさを知るとか、なんかそういう、うんうん、多いような気がします。皆さんも今一度大自然のパワーをもらってみてはいかがでしょうか。番組も終わりの時間になってしまいました。それでは今週最後にお届けするのはこの曲でお別れしたいと思います。今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
生まれた町を離れて古い友と別れてポケットの中の夢と勇気を握りしめたあの日けさらけさら、けさら若き日の旅立ちはどんな夢も思いのままに描けるものと信じた。こんなはずじゃなかった、ああこんな自分じゃなかった、夢が一つ消えるたびに胸の中でつぶやいた、けさらけさら、けさら、思うようにはならない、人生は時に風のように気ままに吹き抜けてゆく。Thank you. ふるさとはいつでも私の胸にある。捨てることも忘れることも決してできやしないさ。けさらけさらけさら苦しみ